井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日も井上博之先生とポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
将来の不安をなくす方法ということで、まあ、これよくね聞かれるんですけど、まあ、よく不安だとか、うんうん、不安だから何かやっちゃうとかいろいろいるんだと思うんですけど、不安をなくす方法というか、まあ、なくなるかどうかはもう含めてですね、
まあ、
お話を伺えればなと思います。
まあ、不安をなくすってことは、今の自分でやってることをずっと必要とされる人間になるってことだと思う。まあ、一つにやっぱり不安をなくすってさ、例えば、まあ、投資とか、まあ、いろいろありますけど、はい、投資はやっていくって、それも不安をなくすっていうことだけど、うん、だけどそれって意外と浮き沈みがあるし、うん、結果的にはそこで増えても結果的にはそれを使って人生豊かにするものでもないし、うん、なんかどっかにおけるマネーゲームなんですよね、
はい、
で不安をなくすっていう意味は常になんか自分が呼ばれて必要とされてる、うん、なんか仕事がある、行くとこがある、うん、これってすごく大切、そういう魅力を本気で自分の中で作っていくってこと、うん、そういう生き方をしていくってことなんですよ、うん、そしたら人生ってずっと多分不安なく生きていけると思うんですよ。
うん、
だからみんな、なんか中途半端、
うん、
なんかこう 2、3 年で飽きられるとか、
はい、
ずっとなんか必要とされるほど自分のやってることに対してプロフェッショナルじゃないっていうか、まあ、はい、他の人のない自分を深掘りさせて身につけてるっていうものがないから、逆にだから不安でいろんなとこ行って聞きたくなると思うんですよね、うん、深掘りとかそういうのしていくのって周りからじゃなくて自分でしていけるぐらいの自分になんかこう洞察力、見方があって、そしてそれをやっていくと、まあやっぱり必要とされるので不安ないのかなというふうに思いますけどね、まあ、ゼロにはならないとは思うんですけ
ど、ね、考え始めたら切れないですからね、なんかいつ死んだらどう、死んだら
考え始めたらまあそうそうゼロにはならないけど、だけどまずは不安をなくすって自分の本質的にやってることをやっぱり誰からも必要されるだけの、まあ、魅力のある自分かどうかっていうところがすごく大事かなと思います、
ね。まあ、あとなんか新なんていうのかな、なんか進化してるというかの実感も結構必要だなっていうふうになんか思いますね。なんか、
うん、いろんな意味でやっぱり進化するっていうのが、前へ進むっていうのがさ、うん、そういう人生を生きてる、成長を常にしていくっていうこと、うん、これを意識してやっぱりやっていくだけでも違うのかなと思いますね。
なんか意識がやっぱり変わってくるというか、なんか僕なんかも、ね、もう独立して13年とか経つ中で、
はいはい、
やっぱりなんかこう最初は、ね、一人でやってていろんなことをやってましたけれども、うん、まあ、今ってやっぱりどっちかというとチームで戦うというか、
あ、そうですね、
やっぱ会社として、まあ、その、うん、のスタンスをどうするのかみたいなところでちょっとやっぱ自分が変わってきてるのは分かるんで、うんうん、なんかそういうのとかもやっぱりこう、まあ、将来が不安がなくなるっていうわけじゃないですけど、まあ、進化してる自分 に関してはなんか よかったなっていうか、好感が持てるというか、
まあ、進化してるってことはさ、やっぱり自分の中で向上心があるし、やっぱり人よりも何かしたいっていう強い気持ちがあるし、そのためにはどうしたらいいかということで、だんだん自分の組織も変わってくるんだと思うんですよ、うんうん、その進化っていうのがやっぱり前へ進んでるってことだから、その変化し続けることによって時代を乗り越えていくんだと思うんですよね、うん、だから僕自身だってやっぱり経営とかずっとしてると変わってきますもん、
はい、うん、
あの最初はまあ自分のスキルとか技術だけで売っていく、
はい、
まあ、それで生きてくれる、でそのうち他にも興味あるから、まあ勤務員に任せていく、はい、でだけどだんだんそれがなんか任してるとやっぱり任してるだけのことになっていく、うん、でやっぱり仕組みが必要だな、その誰でもやっぱりやる仕組みが必要だな、仕組みをやっていく、はい、そして仕組みをしっかり運営していくってことが難しいんだけど、仕組みをしっかり運営していくような、まあ、組織にしていく、
うん、
で最後はやっぱりチーム力、一体感を作っていくってことが一番なんか組織の伸びんだなみたいな、
そうです、
ね、高い目標を持って、うん、俺らはワンチームなんだみたいな、一体じゃないですけどなんかそういうのがあるとなんかすごく組織って伸びるような気がしますね、
うん、でも逆にその、まあ、ビジネスみたいなところで言えば、ね、本当に組織が安定してくれば不安っていうのはね、うん、消えるだろうし、少なくはなりますよね、当然。
組織の人間があのこの ビジネスを発展させていくために顧客に喜んでくるために何をするかっていうのをすごい考えていきますからね、うん、だから経営者の違った視点も考えていくのでやっぱり成長していくし、まあ、経営者としてはやっぱりそういう、まあ、耐えるってわけじゃないけどあまりやりすぎないことでその人たちを伸ばしていってバランスを取っていくってことも大切だったりしますもんね、
うん、
確かに僕なんかやっぱり最近長倉さんのとこのスタッフと一緒に仕事してますけどやっぱりすごくみんな変わってすごく成長してるし気遣いもできるしいやもう本当になんかこう可愛いよね。
いやそれはでもそれはでも井上先生にやっぱりいろいろ指導をしていただいてるっていうのは大きいなと思ってて、いや本当になんか昨日とか昨日嬉しかったのがちょうどまあ同時に3つぐらい講座やってるともうそれぞれのところにみんな行くわけじゃないですか。まあそんな中で結構こうスタッフのこう評価みたいなのを結構何人かからもらって、
うんうん、
あのそれはちょっと嬉しかったなとありますよね。
いやめちゃくちゃ高いと思いますよ。知出版の一人だってあの知の人間力をやってる人たちでさえいやー長倉さんとこのスタッフ素晴らしいですねとかって僕言われますもん、
うんまあ、それは本当嬉しいですね、
うんうん、だから言われるからもう余計まあ言うわけですよ。いやもう何でもやってくれんだよ、ね、段取り全部やってくれるとか言ってそのうち、まあ、長倉さんがそれやっぱり損してくれるんですねって言うと今度僕もいやもう本当にだから本当にありがたいって話してるといやもう本当に最高のなんか2人ってパートナー
でよく
俺ねもう必ずやれるのはもう井上選手と長倉さんって唯一無二ですねとかね、まあ、最高ですねなかなかそういう関係の人っていないですねってもう必ず 100% なんかみんまあ分からないけどなんかみんなが僕ら一緒にいてそのなんだろう外から見る感覚ってやっぱりどっかで憧られてるからっていうまあ付き合いも長いので、
はい、いやでもやっぱそれも
積み重ねていった先は世の中の理想だってんのかない
やでもやっぱそれも僕の場合は特にねまあそれこそまあ最初は国防かもしれないけれども、うん、まあその、まあ、そまあ部下を中心にこう、はいはい、井上先生に指導いただいてるっていうのは結構大きいなと思いますよね、はいはい、やっぱ井上先生にこうまあ満足してもらうってなかなか難しいと思うんですけども、はいはい、まあねできなるべくこう井上先生にこうストレスないようにこう仕事をするっていうのをこう社員たちが気遣いそれによって気遣いを学べるというか、
まあそうですね。あとやっぱりよりこうなんだろうやっぱり若いしやっぱりやいろいろしてくれるから可愛いからより本気でね細かいこと言えるんですよ。セミナーでも言わないこういうとこやれよとか、あと逆に言えばまあ部下っていうのはねあのリーダーをどう生かすかっていうそこに対して不満とかじゃなくてそこ生かす能力も大切なんだとか、うん、ドラッカーでもそうなんですけど、うん、そうやってなんだろう自分のとこのスタッフってやっぱり、まあ、使うからさ、うん、やっぱりそれで気遣いもしながら成長もさせるっていう感じ、うん、だけど中倉さんとこのスタッフに関してはもうなんか思ったことを彼らの人生がより良くなるって本気で伝えられるっていうのが僕にとってもなんかすごく嬉しいです
よ、ね、いやそれはもう僕にとってはありがたいですよね。やっぱり今の時代ね、うん、やっぱどうしても直接の上司だって言いづらいものがいっぱいあるんで、
そうだからそこをやっぱり僕だから言えることで逆にもっと良くなろうよもっと良くなろうよみたいな、
うん、
そのまあ自分から見たまだ成長できるとこ、うん、もっとやれることやっぱりそれを伝えられるっていうのは本当に何だろう伝えることによって自分も活性化してきますからね、
うん、
あとはやっぱりなんか心地いいねやっぱり最近は本当に。だけどまあスタッフとの関係もだから結構僕講演とかいろんなとこ行って結構自分のとこのスタッフでもないのに自慢しますからね
いやそういうのがまた嬉しいしそういうのがあるからみんな頑張れると思うんで、
うんうん、あとねあの仕事だけ褒めるんじゃなくて、
はい、
お痩せたなとか綺麗になったなとかじゃあお前ピラティスやれよとかさ、はい、もうヒールハイでこうやるんだよとか、
はい、
どこ気になってんだよもうおじさんだからもう親より上だから、はい、どこ気になってんだよいやここの肉そこは腹筋だろうみたいないやなんか先生褒められるからもっと綺麗だろうと思いますみたいな、
はい、
なんかそういうのもやっぱりなんか雑談として嬉しいよね、
うん、
あと髪の色変わってきておいいなみたいない
やでもそういうことねいっぱい言ってくれるっていうかそういう、ね、みんな頑張りがいがあるっていうのは結構、
うん、
あの井上先生がそういう、ね、場面を作ってくれてるっていうのも大きいしだから僕は本当にだから、うん、井上先生のなんか、うんまあ、社外上司じゃないですけども、うんまあ、そういう存在っていうのって意外と他の、ね、会社も本当はあった方がいいんだろうなと思いますよね、
うん、やっぱり長く付き合ってて自分の会社の自分の部下っていうのが、まあうん、根底にはさやっぱり長倉さんのことが好きだし長倉さんのところスタッフだからやっぱり唯一無二のスタッフになっていってもらいたいっていう気持ちがあるから逆にだけどそれもすごく楽しいですよね。そうやって関わって一緒に仕事していきながらコンテンツもセミナーもできるみたいな、うん、だけど じゃあそこって根底に何があるのかって、やっぱりまあ、中倉さんとかスタッフに対する感謝だよね。あ、ここまでしてくれてるんだとか、こんなことまでしてくれなくていいのにしてくれてるんだっていう、そういうやっぱり感謝の積み重ねが自分の恩返しのできるところって何なのかって多分考えるんだと思うんですよ。だから中村さんもギブしろギブしろって言うけど、やっぱりギブするとやっぱり与えられる、与えようと、与えたくなるっていうのかな、なんかしたくなるっていうのはやっぱりこういう時にギブの重要性を感じたりするんだよ、やっぱりね、うん、
だからそこにね、だから本当にいつもいい、ね、いろんな方言ってると思うんですけど、やっぱりその別に見返りを求めて義務してるわけじゃないんでね、みんな、
そうそうそう、
見返りを求めてたら義務じゃないっていうことをなんか気づいてほしい。
そう、いや、そうなんですよ、義務ってね、自然なんですよ、愛なんですよ、
そうそうそうそう、
もうやらせること愛なんですよ愛の結果好きだから、なんか愛があるからしてる、それがとんでもない、なんかこの人にして いきたいっていうね、まあ逆になんだろう、まあ、変な話、言葉は悪いけどさ、もうなんか洗脳されて奴隷化してるみたいなもんだよね逆に、うん、だから自分が本当にそうしたかったら好きで愛を持って無償のものを、もうなんか損して得することがあるわけだからさ、はい、提供できるかっていう、そこのやっぱり気持ちですよね、
うん、
みんな取りに来ますからね、
はい、
本当に必死ですから、
はいはい、そのところでですね、うん、今日はまあ将来不安なく総合という話から、はい、まあ、いろいろ広がりましたけれども、
はい、
本当にですね、まあ、うちのスタッフも褒めてもらって本当にありがたいなと思います、
はい、
ということで今日は終わりにしたいと思います。井上先生、いつもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inouehiroyuki.com までお待ちしています。